恵みをいただく御言葉はヨハネ21章9節から13節です。この箇所は本当に何度見ても日ごと新しい宝がザクザク掘り起こされるところです。ヨハネ21章9節から13節。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。アメン。ではお祈りいたします。この早朝、この明け染めた時において、私たちはあなたの御前に網を下ろします。一人一人が主を、それぞれこの足を用いて教会へと足を運び、ある人はインターネットの回線を開いて、そのようにして網を下ろしました。イエス様、あなたが網を下ろした一人一人に大いなる153匹を取らせてくださますように、この語るしもべの唇を清め整えてください。聞く耳の一つ一つを通りよくして、我ら一同が天から流れて滴り来るその命をすっかりいただき尽くすことができますように、イエスよ助けてください。これからのすべてを期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主は働き人が貧しいままに捨ておかれるお方ではありません。皆さんが主のためにまくとするならば、主はそれを豊かに、ね、増し加えてくださる方です。
アーメン。
主はこの弟子たち、ね、一度はイエス様を、ね、十字架前に裏切って、そして復活の後も、ね、イエス様に使わされたんですけど、でも弟子たちは前の仕事に戻ってしまう、ね、そのようなことをしてしまった。それでもイエス様はまた再び現れて、そしてこのようにされました。炭火焼き、ね、本当に早朝、寒い時期です。ちょうど今ぐらいの時期でしょうか、ね、まあ、とにかくペンテコステの前、まだ春の、その朝、ね、水辺で仕事をして、水に濡れながら仕事をする、それとてもひもじいもの、寒いものです。彼らは働いても、ね、網を下ろしても下ろしても何も取れませんでしたけれども、ね、こうしてイエス様はそんな弟子たちのところに現れて、ね、そして指示をしてくださった、ね、船の、ね、まず声をかけられたのが、子供たちよ、食べるものがありませんね、食べるものがありませんね。あなたたち、そういうふうに身旨でないところに網を下ろしても、またそういうふうに夜通し働いて苦労して疲れ果てても、でもその働きは虚しかったですよね。主の身旨でないところ、ね、主に使わされていないところ、聖霊を受けた生徒たち、聖霊を受けた働き人たちが本来行くべきでないところで網をいくら下ろしても、ね、食べるものがありませんね、ね、ありません、弟子たちは、ね、答えるしかありません。もう弟子たち自身もうそのことを告白したんですね。まあ、この時点では相手がイエス様だとは知らなかったんですけども、とにかく彼らは同意したんです。ありませんと。御霊でないところ、ね、使わされてないところ、 やることがわからなくなって、それでとりあえず何かやろうということで世の働きに戻っても、でも収穫はありません、彼ら認めました。そこでイエスはね、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます、指示をされます。イエス様の御声を聞くこと、そして聞いたならばそれに従順すること、これが肝心です。
アーメン。
一つのね、仕事に没頭してるとなかなか他人の言葉に忠告を、ね、耳を傾けられないものです。あるいは、ね、自分がこう、ね、そういうふうに、思い込んだ道に進んでいると、他の人が、ね、ああすればいいですよ、こうすればいいですよ、ね、そういうふうに言うけれども、ね、それに対して、上の空で覚えていなくて、でそれで結局失敗して、ほら言ったでしょ、ね、人間であるならば、ね、何度同じことを言っても聞かないならば、まあ、大体怒られてしまうんですけども、でもイエス様は、ね、この弟子たちの本当にまたしても、ね、イエス様の御声でないところに網を下ろす、ね、それに対して怒るとかなんかそういうことではないんですね。そっと現れて、子供たちよ、食べ物がありませんね、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます、ね、ただそれだけなんですね。もっと、ね、声を荒げて言う、ね、それが人間かもしれませんけれども、イエス様は違うんです。本当にそっと現れて、そして弟子たちが、ね、その御声に聞き従うまで待たれるんですね。ただ何もしないわけではありません。イエス様は弟子たちにあえて取らせないということ、ね、ひもじい思いをさせるということ、そこは通らされます。主の御声に従わないところに網を下ろしても何も取れないということ、これは、ね、弟子たちひもじい、その点においてはひもじい思いをしなくてはなりません。私たちもそうです。御声に聞き従わないところで、夜通し頑張っても、徹夜で仕事しても、ね、網を 何十回何百回下ろしたとしても、ね、取れないということ、ひもじい思いをすること、ここは、ね、イエス様の御声に従わないならばそこを通らなくてはならない、もうクタクタになって疲れ果てる、でもそこで御声に従うという、ね、その下地が弟子たちに整えられるんですね、まあ、初めから御声に素直に聞き従っていればそんな夜通しの、ね、ことをしなくても、そんな何十回何百回闇を下ろさなくてもよかったんですけれども、でも本当に人間は自分の凝り固まった考えに突っ走ってしまいがち、ね、そういうところがある、ね、そういう人は、ね、本当に納得するまで網を下ろせばいいんです。納得するまで疲れ果てて、納得するまで何も取れないという、それを経験した後にイエス様の御声に聞き従う心が、素地が整うならば、ね、納得するまでそれをすればいいわけですけども、でもおすすめすることはもう速やかに御声に従うこと、右側に網を下ろしなさいというならば速やかに右側に網を下ろし、ね、その声に従わないで、いや私はそんなことは分かりきってるんだ、そんなことはもう何百回もやったんだ、ね、いやあっちの方にはまだ漕ぎ出していないからあっちに行くんだ、ね、そうするならばまだまだ、ね、ひもじい疲れ果てがあるんですけども、でも、ね、右側に網を下ろす、主の御声に従うならば153匹という大きな魚、網が破けない、ね、その幸いに預かります。主は満たしてくださる方です。満たして余り余らせる方です。しかしその満たして余り余らせるご褒美は御声に聞き従った人に与えられるご褒美です。主は皆さんを、ね、働きに召し出すにおいては決してひもじい思いをさせないんですね。私たちは聖霊に満たされる必要があります。なぜなら働きに出るためです、ね、人を取る漁師、命のための働き、ね、私たちが日ごと毎日、ね、満腹するような大きな魚を毎日取って、それで生活にこここと欠かないために、このイエス様に、ね、イエス様を信じてイエス様に従うわけではないんですね。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしますとイエス様におっしゃいました。使わされるんです。使わされるためにであるならば主は、ね、満たして余らせるお方です。 私たちはいろいろな面においてひもじい思いをします。あれがない、これがない、お金がない、健康がない、伴侶がいない、いろいろな面においてひもじい思いをする。その、ひもじい思いをただ単に満たして、でそれで幸せになればそれで終わりではなく、その向こう側があるんですね。主の働きをすること、使わされて死の海の中でもがき苦しんでいる人々を取ること、取って死の海から命の陸地へと引き上げて、その人たちを救うこと、これが私たちに必要なことです。そのためにであるならば、主は満たして余らせるお方です。その主の働きにおいては、まずその働き人には、平安がありなす、あれと、主は2回仰せられました。
アーメン。
イエス様が真っ先に言われたこと、それは平安があなた方にあるように、イエレーネというギリシャ語です。ヘブライ語のシャロームに相当するこの平安があなた方にあるように、これを2回言われました。平安が必要です。働きに出るためには、焦った足元、浮ついた心の足元では、たちまち崩れてしまいます、浮ついた心、浮き足立った心、それで働いても結局網は破れて魚に逃げられてしまうけれども、まず平安、その土台に立つならば決して網は破れないんです。イエス様はまず平安があなた方にあるようにと言われて、それでイエス様はその手と脇腹とを示されて、でそしてもう一度、彼らに平安があなた方にあるように2回目言われました。でそれで、息を吹きかけて、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言われて、それで息を吹きかけて、聖霊を受けなさい、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。そういうふうに言われました。使わされるためにまず平安が、聖霊が、そして権威が、それが与えられなくてはなりません。私たちはイエス様にあって平安が与える、その平安の土台の上にこそ働きができるんです。お金が足りないのであるならば主はお金を満たす、助け人が必要であるならば主は助け人を使わす、人、物、お金、諸々のことにおいて主は働きに出る働き人に、全て必要を備えるんですね。イエス様にあって使徒とされた人は、全権大使アポストロスです。アポストロス、全権大使は、もしこの日本国の全権大使がどこかの国に派遣されるとして、何の経費も下りないであなた自費で行きなさい、あなたのその、疲れた体のままでも日本の国のために行きなさい、これ、違うんですね。しっかりと必要な経費も必要な、待遇も必要な権限も満たしてから送り出すはずです、世の中でさえそうなんですから、ましてやイエス様はそんな何も持たせずに送り出す、そんなことはしないんですね。満たして余らせるお方です。主はあらゆる面において豊かにされる、されてからそうして送り出すんです。冒頭でお見せしましたのが第二コリントの9章ですけども、第二コリントの9章の10節から12節を冒頭でお見せしました。第2コリントの9章の10節から、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。
アーメン。
アーメン。ですからまず主はまくための種をその人に備えてくださいます。不安だった心、浮き足だった心に平安を与えている種、そして物がないけれどもイエス様は必要を満たしてくださったというその経験という種、愛されていなかった自分が 愛されて大切にされて育まれて愛の御手でくるまれたというその経験、それらが種となって皆さんは人々にまくんです。皆さんが満たされてないのにどうして愛が、ね、伝えられるでしょう。皆さんが満たされてないのにどうしてイエス様のリッチさを伝えることができるでしょうか。だからまず主は皆さんにそのことを備えてくださいますけれども、それを、ね、感謝しないで、ね、ただ受けて、でそれでもっとくれもっとくれ、ね、これはもうちょっと種の与え方がないんですね。主は皆さんに蒔くために、ね、福音の種を蒔くために、命の種をまくために主は皆さんにまずそれらを備えてくださるんです。
アメン。
でも、ね、感謝がない、ね、まくことをしないならばそれが備えられない、ね、この6節にこう書いてあります。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります、ね、書いてありますね。まかなきゃしょうがないんです、ね、少ししかまかないとするならば刈り取りも少ししかないんです。皆さんは主に対して感謝という種をまいているでしょうか、ね、していただいたこと、ね、主に愛された生徒たちから、ね、本当にたくさんの良いことをしていただいた、ね、それに対して感謝の種をまいているでしょうか。感謝がなくただ、ね、くれくれこれだけでは、ね、もう種が備えられてもそれを使い尽くして食い潰してしまう、まあ、気用がなくなってまたひもじい思いをするものです。まず主から与えられた、主から備えられたならばそれをまくべきです。まく人に種と食べるパンを備えてくださるお方は主です。その主が皆さんにまく種を備え、そして皆さんがそれをまくときそれを増やし、それによって皆さんの義の実が増し加えられるんです。だから、ね、ペテロ・ヨハネたち網を下ろさなくてはならなかったんです。網を下ろさない、ね、種をまかない状態であるならば何の実りもないんです。イエス様がここに、ま、網を下ろしなさい、イエス様がここに巻きなさい、ね、そう言われるところにまかなくては何も取りようがないんです。何も得られない。主はまく人に豊かに満たしてくださいます。まかなくてはしょうがないんです。まかなければわからないんです。与えなさい、そうすれば主は皆さんに押し入れゆすり入れして与えてくださる、書いてありますね。11節に書いてあります。この第2コリントの9章11節、あなた方はあらゆる点で豊かになって、ね、あらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、ね、与えなければどうしようもないんですね。惜しみなく与えるようにどんどんなっていくんです。豊かになったら、ね、皆さんが主から与えられた、ね、ある程度豊かにされた、それをまいた、そしたらもっと惜しみなくゆすりしてもっと豊かにされもっと惜しみなく与えるようになっていく、これが、ね、循環なんです。まく種を備えるのは主です。そして与えること、まくこと、網を下ろすことは皆さんの仕事です。与えること、まくこと、網を下ろすことが皆さんの仕事。その皆さんにまくための種、また下ろすべき網、それを、ね、示してくださるのは主です。だからこの主と皆さんとの関係、その役割分担、その仕事、それは皆さんよく認知しておくべきです。
アーメン。
あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです、
ね、
私たちが惜しみなく種をまくならば豊かにされる。そして人々が、あるいは皆さん自身が本当に神様への感謝がどんどんどんどん増し加わって生み出されて、もっと、ね、この神様のためにまこう、もっと人の命を救おう、そういうふうな循環が生み出されていくんです。12節、なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。
アメン。
アメン、ね、この奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるんです。
アメン。
アメン。 ね、生徒たちの必要が十分満たされる。そればかりじゃないんです。本当に多くの感謝が、神様に対する感謝が生み出されていく、ね、この奉仕の技はと書いてありますね。この奉仕とは何でしょうか。この第2コリントの9章は献金について、ね、このコリントの人たちが、ね、献金を捧げたいというその志が与えられた、ね、それパウロはそれは大いに結構です。でそれでその奉仕の技、ね、それについてはまず先ほど読みました6節に、ね、私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取る、ね、献金というのは要するに捧げることです、ね、何もお金を、どこどこに捧げるとかそういうこともあるんですけども、でも皆さん自身がそれぞれの神様に対する志を捧げること、イエス様のためにこれをしよう、ね、あの人のためにこれをしよう、そういう命の働き、イエス様のための働き、それが、ね、献金であり奉仕であり、ね、心その主に対するその奉仕の技です。
アーメン。
この奉仕の技、ね、この奉仕の技が生徒たちの必要を十分満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようにする。だから皆さんね、捧げること、ね、種をまくということ、網を下ろすということ、まず皆さん自身が与えるということ、ね、皆さんはまず与えるならば、さらに押し入れ、ゆすり入れして与えられるんです。ただね、だからね、もらいっぱなし、やっていただきっぱなし、されっぱなしでは、ね、リッチさは生まれないんです。でも、まくならば、網を投げるならば、ね、それも主の命じられる通り、主が ここにしなさい、ね、そう言われるところに種をまき、ね、網を下ろす、伝道の技をする。パウロもね、本当に伝道という網を下ろし、伝道という種まきにおいてひもじいところを通らされたことがあったんですけども、でも主の幻、聖霊が見せてくださるその促しに導かれたら、ね、大量が取れました。これ私たちも同じなんです。だから皆さん主の御声を聞く必要があるんです。だから皆さん聖霊を求めて、聖霊に満たされて、そして聖霊様の促しによって網を下ろすこと、それが必要です。聖霊によって下ろさない網、それは破けてしまいました、ね、皆さんも、ね、聖霊によるのでなく御声に聞かないで網を下ろして、大きな魚を捕らえたと思ったら、ね、網に破けられて魚に逃げられてしまった、そういう経験が、ね、皆さんも、あるでしょう。でも聖霊によって御声に従って下ろす網は決して破れない。大量が取れて、なおかつ網は破れないんです。どうかこの基準、この御声に、聖霊の声に従って歩むこと、そして網を、ね、主の御声を聞いたならば網を下ろす、主の御声を聞いたならば種をまく、その聞き従って守りを行う、この祝福の道、命を救う道、福音の道に歩んでいく皆さんでありますように、うん、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。 アーメン。
愛するイエス様、本当に御言葉の一つ一つは宝に満ち溢れておりますことを感謝します。今朝も私たちはここの箇所によって養われました。主よ、この早朝一人一人がまず御言葉の網を下ろすということを学びました。御霊によって種をまくということを学びました。主よ、どうか今日から出て行って御言葉の種をまき、また私たちがあなた御声に聞いたところに網を下ろすということを、それをなさせてください。あなたは満たして余らせるお方、働き人にはひもじい思いを決してさせないお方であることを感謝いたします。私たちはどれほどの夜通しの虚しい網下ろしをしてきたでしょうか。どれほどの虚しい種まきをしてきたことでしょうか。主よ、それゆえ私たちはあなたの声に従います。あなたの御声を聞かせてください。どこに網を下ろすべきか、どこに種をまくべきか、どこの深みへと漕ぎ出していくべきなのか、どこの マクドニアへと向かうべきなのか。主よ、どうか一人一人にその必要を教え、そして一人一人が御声に聞いたとき、主だとヨハネが叫んだように、主であることを私たちが本当にもっともっと自覚し、さらに与え、あらゆる点で豊かになって惜しみなく与え、さらに感謝が感謝を生み出すこのサイクルへと私たちも入っていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に至らない私たちです。あなたが私たちに与えようとしても、その受けようがわからない私たちです。主よ、あなたの御心がわかるものとなられますように。そして聖霊によって豊かに作動されたものでありますように、無駄に行かなくてもいい道を行き、無駄に会わなくてもいい人に会い、無駄に働き、破れっぱなしの網折りをする私たちではありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてくださるために、今日のこの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。今まで私たちは自分伝えよければ、また自分でこれがいいと思った、人に会い、物を言い、そしてことを成してきました。主よ、でもそれがどれだけ私たちの人生を振り返ってみて破れた網を下ろしたことであったか、もしくは私たち自身が下ろしてはいけないところに網を下ろしてしまったものであったか、いつも体験して、ああ今回もダメだったということを本当に悟れ、そして自分の胸を打って、そして撫で下ろすばかりの私たちです。主よ、あなたがこの私、この弱い私たちをあなたが憐れんでください。使わされたその聖霊を通して、私たちを今日もあなたが悟してくださり、今日という日に、すべての時において、主よ、あなたの御旨を知った者として、聖霊の助けを豊かに得ながら、無駄なく網を下ろし、無駄なく取り、無駄なくあなたに栄光を捧げる私たちでありますように、主よ、あなたが整え祝福してくださっていることを感謝いたします。私たち一人一人が無駄ない言葉を話すためにも、あなたの皆を覚えさせてください。無駄ない働きをするためにも、あなたの皆を思い出し、あなたの御心を、御言葉を思い出すことができますように、祝福してください。無駄なく主よ、ことを言い、無駄なく歩み、そしてあなたの皆を崇めることができますように、使わされた聖霊を通して私たちを助けてください。今日もあなたが限りないその憐れみを持って私たちを垣間見てくださり、あなた自身を重ね着させて父の前に立たせ、聖なる主族として皆を褒めたたえ栄光を捧げる者として、私たちを用いて生かしてくださることを感謝いたします。聖霊を今日も私たちを助けてください。イエス・キリストの栄光から栄光へと、私たち自身がしっかり歩むことができますように、聖霊様、私たちを助けてください。そしてイエス・キリストにあって、その栄光の形を成していくことができますように、聖霊様祝福してください。聖霊様祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も御子イエス・キリストにある父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かに住まわし、 御子が相続したそのあらゆる良いものを私たちにも相続させてください。王のような祭司として歩むその力を豊かに与えてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。